Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は新潮社の月刊誌芸術新潮編集者の伊熊康子さんをゲストにお迎えします。伊熊さんは中高と滋賀県大津市で過ごされて、大学進学を機に上京、その後新潮社にて写真週刊誌のフォーカス、月刊誌の芸術新潮、同じく月刊誌の旅などの編集者としてご活躍されてきました。滋賀県とも縁が深い彼女は、数年前から滋賀県固有の文化、美の力、そしてアールブルットにも関心を寄せています。そんな伊熊さんと今日は、滋賀ならではの美って何というテーマをアールブルットも踏まえた様々なアートシーンから語っていただきたいと思います。それではお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。ということで今日、ゲストのお招きしてますのは、芸術新潮の編集者の伊熊康子さんです。伊熊さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、伊熊さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1968年兵庫県西宮市生まれ、編集者で、お仕事をされています。そして小学校6年生で、滋賀県の大津市、富士見小学校に転校され、アーズ中学校、北大路中学校、ゼゼ高等学校で学ばれてます。滋賀県ね、ゆかりの深いということですけども、そして早稲田大学、第一文学部卒業後、新潮社に入社されています。写真週刊誌フォーカスや月刊誌、芸術新潮を担当され、月刊誌の旅の副編集長も、務められていました。そして2012年より滋賀県の滋賀アールブルットアドバイザーに就任され、2013年より美の滋賀づくりのプロジェクトの専門評価にも務められています。ということで、滋賀にかなりこうゆかりがられて、東京の方で、まあ、アートにまつわるさまざまな編集の仕事をされているわけなんですけども、まあ、特に芸術新潮の、ね、編集も長くされていると思うんですけど、これどういったこうお仕事というか、簡単に、まあ、雑誌の紹介も含めてしていただけたらと思いますが、いかがですか。
は
い、
芸術新潮は創刊が、戦後5年経ってからなので、1950年か、は
い、すごい、
かなり長くてですね、
歴史ありますね。
はい、今年の8月号で800号を迎える雑誌です。
はい、ちょいちょい読めさせていただいております。
そうですね、なんか、はい、まあ、まだ日本が本当に戦後で貧しかった時に、まあ、文化とかこう芸術っていうものに触れてもらいたいという思いで、まあ、創刊された雑誌なんですけども。
なるほど、なるほど。はい、こう最近こう今ね、目の前にあるわけなんですけども、はい、これ最近どんな特集が
最新号が、はい、5月号で、はい、若冲の、はい、伊藤若冲ですね。
もう今すごくね、
もうとんでもない、
何時間待ちなんだみたいな話を聞きますけど、
は
い、
大変になってますけども、
はい、
こういう話題性の高い、うん、まあ、画家ですとか、はい、そういうものを紹介してまして、で6月号が、5月に、25日に発売なんですけど、
じゃああれですね、来週は出てますね、これね。
あ、そうですね、はい、それで全然もう若冲とは違う、はい、今度は旧約聖書の物語を紹介する
なるほど、
はい、
はい、
ものなんですけど、
はい、
うん、こうしたいろいろな、まあ、洋の東西
問わずですね、
問わず、はい、はい、しかも古いものから新しいものまで美術を紹介する、
はい、
美術を中心にですね、紹介している雑誌を作っています。
芸術新潮の編集部というか、はい、おられてから結構どれぐらい経ってるんですか、はい、今は。
ちょっと途中で旅という月刊誌もいたりしたんですけど、はいはい、多分トータルではまだ20年にはならないかもしれないです、うん、それぐらい大変長いです。 はい、
ね、本当にいろんなあの雑誌の編集、されてたと思うんですけども、もともとそのこう新潮社に入られてっていうのは、まあ、大学卒業されてからってことなんですけども、
そうです、ね、
編集者というお仕事、はい、あるいはそれ何かこう文化とかっていうジャンルに関心があったのかとか、そのあたりってどういう経緯があって、
ね、それをちょっと自分でも考えてたんですけど、はい、もともと別に編集者ってどういう仕事か知らなかったし、子供の頃から憧れていたわけでも ないかったんですが、はい、アメリカにですね、大学3年生の時に留学して、はい、でアメリカの大学、アメリカっていう国がすごく、うん、地方分権、日本に比べると、はい、その州でこうだってアルコール飲んでいい年齢とかまで違うし、まあ、違う国のようにこう分かれている感じがしたんですよ、
ね、はいはい、
で そこから日本を見ると、うん、日本ってものすごい一極集中型 の、うん、今はねちょっとまたインターネットとかが出てきては違うんですけど、うん、当時は、うん、東京のメディア発信っていうのがすごく強く全国にこう、はい、うん、行き渡るっていう状況がなんかアメリカから見るとすごくよく見えて、
うん、
ちょっと黒い野望だったんですけど
聞きた聞きた、
だからマスメディアに食い込めば日本を操れるって思ったんですよね。
なるほどね、
うん、
そっかそっか、その一極集中のそこに行って
そうなんですよ、
そこから発信することによって、
そうなんです、
まあ、まあその構図が、まあもちろんね今も完全に変わってるわけじゃないと思いますけども、うん、随分ネットの発信とかね個別の発信増えたと思いますけど、やっぱりそれは当時、うん、90年代とか、
そうですね、
の時代って、はい、もっとそうでしたよね。
そうですね、それで、うん、だから、まあ、いずれにせよお金がないので働かなきゃいけなかったので、うん、であればマスメディアで仕事をしたいと思ったし、うん、
はい、
でテレビを、まあ、今もそうですけどあんまり見ないので、うん、テレビ局じゃないなと思ったんで、
はい、
まあ、新聞社でもよかったのかもしれないですけど、うん、たまたま受け入れていただけた新潮社で
活字メディアの方に今行かれた、
はい、
ね、ということですよね、
は
い、いろいろ、まあ、今まで担当されてたと思うんですけど、フォーカスとかね、そういうふうな本当に週刊誌もされてたりとかなんで、はいはい、最初に担当されたのってフォーカスだったんですか、これは。
あ、そうですよ、はい、
うん、
右も左もわからない状態の、ね、女子大生がポッと
大変そうな現場ってイメージありますけど
なんか確か芸能人を、
はい、
なんか待ち伏せしたりした気が、
やってたんですね、
曲があります、
ういう、
はい、でもなんか全て知らないことだったので楽しくて何でも
何でも
何でも楽しくやってました、はい、
なるほどなるほど、もともとそのまあ今ね留学されたりとかして、うん、もうそういうふうな、まあ、自治とかね、その政治の仕組みとかが違うみたいな話とかもありましたけども、うんうん、今そうやってされてる芸術っていうね、
はいはい、
ことに関する興味っていうのはもうずっと以前からあったんですか。
あ、それは確かに母親が絵が好きでよく美術館に行ってたので、
はい、
知らず知らずのうちに興味があったし、うん、あとねちっちゃい頃に朝日新聞がなんか出してた週刊美術みたいなのがあって、
はい、
はははは、集めるとバインダーに閉じて、
はい、
百科事典みたいにできるんですけど、今思うと、うん、そこでいろいろな西洋の画家のなんか名前とか、うん、どんな絵を描く人がいるとか、
はい、
そういうのを知った覚えがありますね。で、うん、弟が2つ下でいるんですけど、うん、同じものを見てたはずの弟は全くそっちには興味がなかったらしく、
うん、
見てなかったんで、
うん、
なんかたまたま
残ったんですよね、
まあ、美術好きだったんでしょうね、
はいはいはい、うん、芸術新潮ね、先ほども本当に古今東西というか、うん、いろんなジャンルの芸術をその都度その都度扱われているので、はい、もう芸術って言って一言で言ってもむちゃくちゃ幅広いと思うんですけども、
うん、 ね、
その中でもこうやってまあ今ね20年近く、芸術新潮の編集をされて、
はい、
その井熊さん個人的に結構例えばまあ現代アートのこういうシーンが興味があるとか、
はい、
なんかそういうふうな芸術の中でもとりわけこの辺りが、まあ、まあ専門であったりとか関心があるっていうのはどういうのをちょっと聞きたいなと思うんですけども、
なんかね、
はい、
結構私に限らずうちの編集部の人、うん、みんな節操がなくて
あ、でもそれはそれでいいですね
あんまり私は日本美術にしか興味がありませんとか、うん、私は西洋美術にしか興味がありませんっていう人はあんまりいなくて、
うん、そうなんだ、割と幅広いんですね、皆さん、
はい、現代美術もまあ好きですし、うん、今現在作ってる作家さんと、
うん、
こう創作の現場とか出会えるのもすごい楽しいし、
はいはい、
まあ、若冲とかこういう古い絵も好きだし、
はい、うん、
もっとなんかその西洋の ロマネスクの建築なんかも好きですし、うん、はい、こう言ってると本当に取り留め
どんどんどんどんいきますね
ないですけど、うん、あと写真もすごい好きなんで、はいはい、なんだろう、本当に美術の中に何が好きですかって聞かれると困っ、うん、毎日答えが変わっちゃうみたいな、うん、
その都度の興味とかね、
はい、そうですね、
ね、見られてる幅ってあると思うんですけども、うんうん、ちょっと話を過去に戻します、うん、さらに戻しまして、うん、はい、で先ほどねプロフィールをご紹介させていただいたんですけど、小学校6年生から、まあ、滋賀県で、
はい、
まあ、その後中学高校と、うん、まあ、過ごされたと思うんですけども、うん、今、まあ、改めてね滋賀県のこういったアルブルットであるとか、うん、美術の仕事を、はい、いろんな委員を務めされてますけども、当時の滋賀の印象ってどんな感じだったのかなと思って、
はい、もう本当申し訳ないんですけど、はい、あんまり好きじゃなかったですね
抜け出したいみたいな思った
そう、なんかその前住んでたのがずっと神奈川県だったんで、
うん、あ、そう、西宮で生まれて神奈川行かれて、
そうです、で神奈川県だった、
あ、まあ、それはもう年、ね、
週末に毎週末渋谷にプールに泳ぎに行ったりとかしてたんで、
うわ、うわ、それはもうシティガール完全に
そう、うん、だから申し訳ないけどあんまり好きじゃなくて、はい、あと関西弁が、
うん、
覚えなきゃいけない
覚えなきゃいけないんですよ、 やっぱり僕もともと大阪だからもうそのまま関西弁喋ってしまうのが当たり前になりますけど、覚えなきゃいけない、
子供って残酷だから
やっぱり
そう、標準語喋ってるとお友達になってもらえないんですよ、はい、
あ、なんかあいつなんか機材みたいな感じになってしまうってこと、そうそうそう、
だからすごく、うん、苦労して関西弁を覚えて、
うん、やっぱりなんかこう友達仲良くなったらちょっとその関西弁おかしいでみたいな指摘してくれる人も、う
ん、いや、未だに多分完璧な関西弁は喋れてないんですけどはい、はい、まあ、努力は多分認めてもらえたらしく、
はい、
関西弁マスターしたんですけども、うん、後にだからアメリカに留学した時に英語を覚えるより大変だった、
うん、すごいですね、はい、全く違う言、ね、他国語を覚えるよりもその方言というか、
うん、
馴染ませるのが、
あとその文化もやっぱ違うから、うんうんうん、なんかやっぱり関西弁、私当時はすごく婉曲的な言葉だと思っていて、うんうんうん、それも嫌だったんですよ。
なるほどね、
もっとストレートにものを言ってほしいのに、はいはいはい、なんでみんなこんなこう迂回してもの言うのかな。
確かにね、言葉の喋り方とコミュニケーションってかかってきますもんね。
そうなんですね、うん、
なんか関西独特のなんか人とのやり取りってある気はしますけども、
うん、
まあ、そんなね、そのなかなか馴染めずってやった生駒さんが改めてその滋賀のね、うん、文化政策の仕事に ね、関わるとまあ、最初に例えばアルブルットのアドバイザーであったりとか、美濃滋賀っていう、まあ、その滋賀県の近現代芸術であったりとか、うん、まあ、仏教神道美術であったりとか、はい、アルブルット含めていろいろ発信していく、そういったことの委員を務められるっていうの、なんかこう依頼が来た時どういう感じの、
はい、いや、それはでもこれも運命だと思うんですけど、住んでた時はもうだから目が全然京都にしか行ってなくて、
よく聞く話です
よね、街に憧れるんですね、うん、
皆さん京都を目指すってね、
週末は京都しか行ったことなかったのに、うん、そのアルブルットの委員を頼まれる、はい、多分1年前とか半年前なんですけど、うん、滋賀時代の友達と一緒にたまたま近江八幡と安土城跡に行って、
うん、はいはいは
い、あまりの美しさとか歴史の深さにものすごい感動して、うんうん、なんかその頃すごい信長にハマって、うん、信長ファンになってな信長関係の本ばっかり
大宮八幡むちゃくちゃゆかりあります
よね、読んだりしていて、うん、なんかその時本当ごめんね滋賀って感じだったんですよあの時は冷たくしてごめんみたいな気持ちになってたんですそしたら、
はい、
そんな依頼が来たので、これは今こそ食材しなければいけないと思って、うん、
そっかそっか、改めて今償ってる状態、
そうなんです、
これから発信するぞみたいな
形 で、
はい、
で
実際その、まあ、美濃滋賀っていうふうなことを少しお話聞きたいんですけども、まあね、いろいろこう滋賀県の美って本当に、まあ、暮らしに根付いたさまざまな、
うん、
まあ、美って言ってもそのいわゆる美術っていうことだけじゃなくて、
はい、
当然その生活の行いみたいな儀礼であったりとか、ね、
はいはい、
お祭りであったりとか、はいはい、あるいは、まあ、滋賀県本当に全国的にも寺社仏閣の数とか仏像の数とかっていうのはまあ有数だと思うんですけども、
はいはい、
そういったところもおそらく巡られてると思うんですけども、うん、はい、何かこの改めてじゃあ滋賀県の美についてっていうことを委員されるときに、はい、まあ、再確認した今歴史っていうところもあったと思うんですけども、うん、はいはい、こういう美術もあるんだとか、うん、こういう美もあるんだっていうふうに最初になんかこう気づかれたことってありますか。
まあ、美術っていう感じでだから、まあ、安土城にしても美術って捉えてなかったんで、
はいはいはいはい、
美術っては思ってなかったんですけど、はい、 で、アール・ブリュットの、
はい、
あの印を頼まれた時も、
はい、
アール・ブリュットはもちろん知ってたんだけど、
はい、
すごい美術って意識もしてなかったんですよね。
あ、なるほど、まあ、それも、うんうん、面白いですね。
ただ、そのなんで滋賀でアール・ブリュットなのかっていうことを知った時に、うん、まあ、しがらきもあるし、うん、はい、あの伊藤賀一さんっていう方が過去にいらっしゃるとか、はいはい、あ、そういう土壌があったんだっていうのはすごい発見で驚きで、
はい、
アール・ブリュットはそれで、うん、面白いな、そこから勉強し始めてるんですね。実は E になる前全然知らないんですよ。
でもまあそういうところはねきっとあると思います、うん、あの改めて再確認していくっていうふうなことでいうと、うんうん、あるいはその今アルブルットの話もあったと思うんですけど、僕自身もそういうのに関わってから、うん、いわゆるその暮らしの美のな、うん、暮らしの美と、うん、まあ、そういう信仰っていうんですかね、うん、あの仏様との関係みたいなところも、はいはい、いわゆるそういうふうに観光寺というよりはむしろそういう信仰が本当集落の中で行われてたっていうような形で、結構秘仏みたいなのが割と残ってると思うんですけど、はいはい、そういうふうなところとかも興味やっぱ持たれたりとかっていうのはあったんですか？
そうですね、はい、なんかあの今見てると滋賀の方っていうのはこんなお宝物をたくさん持っているのに、うん、仏教美術にしてもアルブルットにしてもどうしてアピールしないんだろうって
なるほど、
こんだけ自慢できるものがあるのに、うん、まあ、隣に京都が控えてるっていうのがね、うんうん、大きいかもしれないんですけど、
はいはいはいはい、
うん、もっと自慢してもいいはずなのに、
うん、
もしかしたら、まあ、知られたくないのかなみたいな。
あ、なんかね、いろんなその知られたくないって中で、まあ、滋賀県民の方控えめだからとか、うん、奥ゆかしいとか、うん、みたいなことあると思うんですけども、はい、まあ、僕は外からね、はい、あのこっちの方でお仕事させていただいている立場でいうと、やっぱりもうちょっと何かしらそういうことをうまく発信したりとかすると、うん、絶対興味持ってくる人多いやろなっていうような感じはすごく思うので、
う
んうん、そういった意味ではなんかこういろんなことができるなって思うんですけども、うん、あの今実際ねその美の滋賀でいろんなプログラム、今例えばちょっとねラジオのリスナーの方見えないですけど、目の前に美の滋賀のドキュメントブックみたいなのもあるんですけども、はいはいはい、こういったところでもいろんな取り組み、これまでもねプレゼンとか現場とかね、はい、あの話聞かれてると思うんですけど、うん、なんかこう最近こういう美、まあ、まさに滋賀県の暮らしを発信するって中で興味持ってる団体さんとか取り組みってあったりします？
あ、そうですね、はい、あの近江映像ラボさんって、
近江映像ラボ
さん、ね、はい、あのもちろん今現在残っているいろいろな伝統文化を記録するっていう事業も、うん、たとすごく評価できると思うんですけど、残ってるフィルムを発掘しているっていうあの動きとかすごいなと、
は
い、
ね、近江映像ラボさんはまさにその滋賀県のさまざまな集落だったりとか、ね、あるいはその伝統的な産業が残っているその地域の8ミリフィルムですよね、うんうん、
はい、
まあ、それをこう収集しながら現場で実際そういう方に関わった方とともに、
はい、
また新しい、ね、あの世代の方ともともにその上映会をしながら発掘して上映して、その場でいろんな語りが生まれるっていう現場をすごく丁寧に作られてる、
そうですね、
まあ、そういう団体さんなんですけどね、はい、すごく面白いですね、
はい、なんかあの仕事柄、うん、
はい、
もちろんアートビエンナーレ、
はいはい、
トリエンナーレ、
はい、
あのいろんなところに、つまりにも、いろいろ行きますけど、はい、瀬戸内にも、
瀬戸内とかね、
はい、うん、結局やっぱり土地の力がないと、うん、あの月焼き場でやってもそういうものって絶対うまくいかないので、
今なるほど
成功しているところっていうのはやっぱり、うん、なんだろう、私たちが生まれる以前から、うん、何かちゃんとあったところだなっていうのはつくづく思っていて、
はいはいはいはい、
滋賀にはやっぱりお宝がまだまだザクザク埋まってる気がします、
ね、うんうん、はい、そうですよね、今まさにその美の滋賀っていうふうなことで、まあ、いろんなその地域のプロジェクトっていうのが生まれていると思うんですけども、確かにまあ各地でね、これまた次週もこういう話をしたいなと思うんですけども、
はい、
各地でそういう、こう、まあ、ビエンナーレとか、
はい、
なんちゃらそのアートフェスティバルとかですね、
はいはい、
トリエンナーレとかって、はい、まあ、増えてると思うんですよ、
はい、
で増えてる中で、まあ、例えば、まあ、滋賀県だったら琵琶湖ビエンナーレさんとか、はい、いろんな取り組みあると思うんですけども、はい、なんというか、まあ、そういうずっと長くやっていってものがもうちょっとこう全国に、
うん
うん、広まっていくみたいな形で、うんうん、はい、さっきの発信の部分とかも、うん、なんかいろいろやれる可能性があるんじゃないかなっていうようなことも思ってるんですけども、
う
ん、なんかそのあたりってこう滋賀の情報、そういう文化の情報が、
はい、
なんかどういうふうに伝わっていったりか、まあ、理想も含めてだと思うんですけどなんかそのあたり考えてあることってあります？
なんかそれこそ、うん、広報がもっと上手だったら雑誌をもっと売れるのに、うん、
さすが編集、さすが編集者、
どうしたらいいか分からないんですけど、
うんうん、
でも例えば写真の力とかは大きいと思うので、
はいはい、ね、
あの滋賀のいいとこって、うん、あのサイトがありますけど、
はいはい、
ああいうもので、あの 何も理屈抜きで、うん、なんて綺麗な風景だろうとかいうものを人にこう見せ続けるっていうのは、はい、あ、これ滋賀なんだって、うんうん、あの分かってもらえると思うし、うん、来てさえもらえれば、はい、良さは絶対分かってもらえるので、うんうん、まずは来てもらうなんかきっかけをね作らないと
場
所にもないなと、
はいはいうん、ありがとうございます。あの引き続き次週、まあ、アルブレットっていう話にもう少し焦点をさ、あの、はい、絞りながらですね、いろいろとお話伺いたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。伊熊靖子さんの話いかがだったでしょうか。まあ芸術新潮といえば本当に、芸術ね好きな方、であればですねかなり読んでらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、本当に多様な特集を、されている中で伊熊さん自身のまあ興味の変遷っていうものは、かなり広いんだなっていうことも、分かりつつ、でももともと滋賀県で暮らされていたこと自体をこう見つめ直すような形でですね、まあ出会い直したっていう感じなんでしょうかね。滋賀県にしかないような、固有の、美術、アールブリッドっていったところに関心を向けて、今じゃあまあ様々な委員もされているっていうことなんですね。来週以降よりそのアールブルットっていうものがまあ滋賀県、まあ もちろん滋賀県のみならずですが、様々な、日本国内でまあ取り沙汰されて、注目されてっていったことに対して伊熊さんご自身どういった関心を持ってらっしゃるかということをより深く掘り下げていきたいなと思います。来週も引き続き芸術新潮編集者の伊熊さんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。